はい、いつもありがとうございます。サンライズコミュニケーション代表エキサイトお悩み相談室カウンセラーの松田でございます。今日はですね、3月の27日土曜日ですね。まあ、外ね、本当にいい天気でね、昨日は私も都内に出かけてですね、まあ、桜をですね、こう満喫してきたわけなんですけど、まあ、皆様いかがお過ごしでしょうかね。日本中がね、こう桜の開花と満開にね、こう彩られていきますので、まあ、いい季節になりましたよね。まあ、春の訪れとともにね、私も体が大きくても仕方ない状態なんですけど、緊急事態宣言がね、解除されたとはいえ、まだまだ油断できない状態ですので、まあ焦らずね、徐々にペースを上げていきたいと思います。先日ね、去年受けてていた国家技能のね、技能士の試験っていうのがあったんですけど、キャリアコンサルティング技能試験っていうのがあるんですね。技能士試験か。で、こちらがですね、結果が出まして、結果が発表されました。でね、今回ね、惜しい、非常に惜しかったですね。もう再チャレンジっていうことで、まあ結果的には再チャレンジっていうことにはなったんですが、なんとですね、学科はね、合格してました。イエーイっていうところでね。うん。で、あと実技の方も、面談ですね、ロールプレイング。実際私がキャリアコンサルティングをこう実践して、まあ基本的態度であったりとか、関係の構築力とか、問題把握力、具体的なその展開力っていうところは、ここはね、合格点達してたんですけど、あと論述ってあるんですね。実際にこう文章を書くやつね。ここがね、惜しくもね、ちょっと足りなかったみたいで、いや、惜しかったなーってとこです。うん。まあ、学科のね、合格率は 63% で、技能がね、16% ということだったので、まあ、以前からね、技能試験なかなか一発合格難しいよとは聞いてはいたんですけど、まあ今回はね、仕方がないかなってとこですね。うん、僕のことを指導してくれてた指導クラスの先生も実際2回落ちて3回目だったかなで合格だったっていう話もね、伺ってたので、うん、キャリコンの時にはね、ショックはないんですけど、いやー、でも惜しかったなーってとこです。うん。ただ学科がね、合格してるので、そうすると、免除になるんですね、学科試験が。うん。なので、次、技能試験一歩にね、こう集中できそうだなっていうところで、あ、実技ね、実技の方にこう、集中できそうだなっていうところでね、まあこちらにこう集中してね、こう頑張ろうかななんて思ってます。で、あとね、今年は、去年ぐらいから社労士のね、勉強も増してるんですね。で、こちらもね、去年はね、全く歯が立たなかったんですけど、やはりこう、コロナでね、だいぶ時間ができたので、その隙間時間を使ったりとか、その空いてる時間を使ってね、うまくこう、勉強が、こう、どんどんこう、身に入ってきてるような感覚は自分の中でもしています。うん。なので、まあ、8月が試験なんですけど、そうですね、そこに間に合うかどうかっていうところで、うん。ただ、去年は全く歯が立たなかったんですけど、まあ、今年は、まあ、いろんな科目がある中でね、半分ぐらいは合格基準までに、行くようにちょっと頑張りたいななんて思ってます。まあ、昨年と今年でね、こうやってこうした資格のね取得なんかに励んでみようかなと思ったのも、もうこれもねコロナのおかげなんですよね。なかなかこう表に出る機会がなくなってしまったので、まあ、時間にね余裕ができましたし、まあ、そういう試験勉強の時間も増えたので、まあ、良質なね、まあ、動画の講座なんかも見つけましたしね。うん。まあ、そういった中で納得いきながらこう前に進めているような感じなんですけど、まあ、皆さんどうですかね。コロナになって、まあ、テレワークになった方なんかもいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、テレワークでね、こう、外にこう出れなくて、まあ、ストレスが溜まってっていう方もいらっしゃるでしょうし、思うようにこう、ね、会社に行って仕事をしていたやり方と違って、なかなかこう、思うようにこう、はかどらないっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、中にはね、家族と過ごす時間が増えて、今までね、仕事のことしか考えていなかったんだけど、まあ、家事をね、手伝うようになったりとか、ね、奥さん結構大変なんだなって気づいた人や、まあ、仕事も大変だけど家族との一緒の時間も心地いいなって思えた人も増えてるみたいです ね。よくね、自分がこう死ぬ前に、ね、振り返った時にね、これやっとけばよかったな、あれやっとけばよかったなって思えることって、ね、よく書籍なんかでも出てるわけなんですけど、まあ、その中にね、もっとね、まあ、仕事じゃなくて、だけじゃなくて、家族との時間を大事にすればよかったな、みたいなことも書かれた記憶があるんですけど、まあそういうところにこう、意識が向けられている方も結構いらっしゃるみたいで、まあコロナで大変な思いしている方もいると思うんですが、まあ悪いことばかりじゃないな、なんて思ってますね。我が家もね、まあ、前回のそう、音声でも話したんですけど、父親がね、要介護になってしまったので、 まあ、週に何日かは実家でね仕事してるんですね。うん、テレワーク用の椅子とか机とかネット環境を揃えたので、まあ、実家でこう仕事なんかもしてるんですけど、まあ、これもね家族の協力があったりとか、で僕がこう実家に行ってる時はうちの母親をその介護のストレスからこう解放してあげたくて、まあ、外に、ね、出てパークゴルフに出かけたりとかね、ストレスが解消してるんですけど、まあ、そうやってねうまくこうバランスが取れてて、まあ、非常にこういい状態ではあるんですね。うん、まあいろいろねコロナになって行動が不自由になった分、逆にコロナにならなければ、まあ、気づけなかったこととか、まあ、実行しなかったことなんかもあってね、物事って本当にこうどう捉えるかっていうのが大事だななんて思ってますね。で僕もだから今回の件でいろんななんていうのかなことにチャレンジすることができて、まあ、日本全国どこにいてもあのクライアントさんにサービスが提供できる、まあ、仕事ができちゃうっていう体制がもう整ったのかななんて感じがしています。だからこれからはそういう方向にいろいろとこうシフトしていこうかなと思って今準備しているところなんですね。だそうですね、だからコロナが収束したら北海道またちょっと行ってみたいなと思ってますね。あと各地の温泉地ね、うん、よくあの養老渓谷の温泉なんかに僕行ってたんですけど、あのまた行きたいな。あと房総ね、南房総のね温泉なんかも行ってたんですが、またねコロナ収束したらちょっと足運んでみたいな。あと山梨とかね、山梨の、甲府の方とかね、まあすごく、まあ、景色のいいとこまた行きたいななんて思ってます ね。ここ1年でねいろんな大きな変化経験してる人多いと思うんですけど、一つね言えるのは、まあ、どのような状況にあったとしても選択肢はね無数にあるよっていうことね。ね、行き詰まっているとなかなかこう周りが見えなくなってしまいがちなので、まあ、そんな時はねあのお悩み相談とか使って、まあ、いろんなこう視点の、ね、選択肢っていうものを増やしていくといいと思いますね。で行き詰まった状態っていうのはそれがこう永遠に続くわけではないんですよね。今すごい大変な状況にはあるかもしれないんですけど、うん、なんだけどそれがずっとねこれから先も続くわけではないので、またね人生にこう絶望してしまったりとか、本当にねもう人生終わりにしたいとかって思ってる人もいるかもしれないんですけど、結構そういう方からの相談もね本当に多かったんですね、ここ1年ぐらいの間っていうのは。で僕もねあっちこっち飛び回ってたりもしてたんですが、で皆さんやっぱりこう何がこうストレスになってるのかとか、そのそれをどう対処したらいいのかっていうことが分かってない、分からないだけであって、そこに気づかれていくだけでもだいぶ変わります。うん、ただね、まあ、大変な状況にあること、今現在すごい大変な状況にあることには間違いないでしょうし、その人の立場にならないとわからないこともあると思うので、私からね今ここでああした方がいいんじゃない、こうした方がいいんじゃないってことは言えないんですけど、まあ、一つだけ言えるとしたら、ね、これだけはもう覚えておいてもらいたいんだけど、まあ、人生を自分で終わらせるタイミングは今じゃないって僕は思ってます。うんうん、自分でね終わらせるのはですよ、今じゃないと思ってる。うん、っていうのもこれからあのこのコロナっていうことをきっかけにね、私たち一人一人のこの今この瞬間の決断と行動次第でどんどんね新しい未来が開けていく時代に入ったと思うからなんですね。まあ、これは去年ぐらいから、もう数年ぐらい前からスタートはしてるんですけど、もう時間が経つのがどんどん早くなってる。なので過去にとらわれて身動きが取れなくなっている状態ってすごくもったいなくて、これからはもっとね自由に、逆にこう未来自分がどうありたいかっていうところを基準にしてどんどん自由に生きていった方が楽しい時代になるんじゃないかなと思ってますね。まあ、そんな時に注意しなきゃいけないのが、ネットの情報だけに頼って思考停止にならないことです。普段ただこうスマホを眺めてるだけ、テレビをこう見てるだけ、何かこう音楽聴いてるだけって、もう思考が止まってる状態で自分の思考に垂れ流して、どんな情報も垂れ流してる状態って、これすごい危険なんですね。なのでちゃんと自分の頭で考えて、そして実践していくっていうことで、希望の光って必ず見つかると思いますので、ネットだけの情報を鵜呑みにしない、ネガティブな情報だけを鵜呑みにしないっていうことに注意をしていく必要があると思います。まあ、今年はね、ただコロナ以上の風がもしかしたら目の前に立ちはだかることもあるかもしれないんですけど、まあ、それでも前に進むっていうこう意思をね、しっかり持ってさえいれば、まあ、その突破口必ず私たちの目の前に現れると思います。ただそれ掴めるかどうかっていうのは、日頃からね目に見えない事象とかにこう学びとかね気づきを得る観察力を養っているかどうか、ここすごく大事になってくると思いますよ。うん、だから、まあ、数字とかね損か得かっていうところじゃなくてね、まあ、外歩いた時にこう自然現象とかね、あとはこういろんな子供のねあの言葉がけとかね、子供の言ってることとか ね、あと全く自分がその嫌いな人か、嫌な嫌いだとかね、苦手だなと思ってる人の言葉だったりとか、そういう人からも学べるような柔軟性、だから自分の正しさとか、その自分の価値観とか、そういう固定観念に固執しすぎちゃうと、これ柔軟な発想とかね、他人の価値観にもリスペクトもできなくなっちゃうので、そうなっていくとね、おそらくこうなんていうの、自分で自分のことをこう締め付けてしまうような状態になって苦しくなっていっちゃうんじゃないかなと思います、これからは。だから、まあ、どんなその状況、自分とはこう意見が合わないとか価値観が合わないと思っても、その人のいいところにもちょっと目を向けてみてね、リスペクトしつつ、まあ、最善最良の選択っていうものを繰り返していくことが大事なんじゃないかなって僕は思ってます。いろんな角度からね、でうまくいかないことなんかももちろん出ると思うんですけど、そしたらまた角度変えてチャレンジしてみればいいと思うんですよ。今大きなところで言うと、アメリカと中国ってこう、ね、ぶつかってるじゃないですか、まあ、日本と、ね、中国もこう領土問題とかでぶつかってるんですけど、これ僕どっちがいいとか悪いとかじゃないと思うんですよね。お互いにやっぱり価値観、お互いの正しさがこうぶつかってるだけであって、だそこに固執してしまうと、やっぱりこう本当大事なものが見えなくなってしまうと思うんですね。だからそこにこうリスペクトしつつも、いいところを見たりとかしながら、やっぱりお互いのその、なんていうのかな、関係性っていうものをいい方向に持っていくことが大事なんじゃないかななんて思ってます。まあ政治のことはあまり詳しくないんでね、ただ例えとして、大きな例としてね、話してはみたんですけど、だから僕は、まあいろいろこうね、今年は去年から、動画で、まあ政治経済、国際政治経済とか勉強してるんですけど、まあ僕、藤井先生とか、西先生とか好きで、まあ見てると、やっぱりこう、アメリカとかね、まあトランプに対しての、トランプさんとかに対して、すごくこう、いい話をして、で、中国共産党に対しては、こう、すごくボロクソにね、言ったりとかしてるんですけど、僕は、なんて言うんだろう、まあ、藤井先生とか好きなんだけど、僕はそういう見方じゃなくて、やっぱりこう、中国には中国のその、いいところっていうか、すごくこう、やっぱりこう、学ぶべきところがあるはずなんですね。うん。あるはずなんですよ。だからやっぱりそういうところは学ぶところは学んで、自分たちも学んでね、で伸びていかないと、日本がこれからどうしていくか、日本がこうどういう方向に行くのかっていうところをちゃんときちっとしていかないと、もう飲み込まれていっちゃう、環境にこう振り回されていってしまうじゃないかななんて思ってるんですね。まあこれはもう個人も一緒だと思います。だからとにかくそうですね、まあ、結論を言ってしまうと、やっぱり自分の軸っていうものをきちっと持つっていうことが本当に大事になってくる、これからね。昔も今も変わらないんだけど、でもより一層ここをしっかりしていかないと、もういろんなことに振り回されていってしまうので、まあ、しかもそれが速度が速くなってるっていうことが言えます。で、自分が本当にやりたいことに対して、実践していけば、それがね、本当にこう実現しやすい時代にもなってきているっていうことを忘れないでね、まあ、チャレンジしていきたいなって思ってますね。今日もね、これから出かけてくるんですけど、まあ、天気がいいのでね、まあ、桜のね、地元の名所なんかにも立ち寄ってみようかななんて思っております。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんも素敵な一日をお過ごしくださいね。